皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。ここ最近はですね、春仕事がもう始まっておりますので、4月5月と北海道の農業者はクソほど忙しくなりますのでね、前振りじゃなくお休みをする可能性が高いなというふうなシーズンに入ってきております。で、当番組例年ですね、4月5月はそもそも番組自体をお休みしていたり、あとは配信本数が減ったりっていう風なことが頻発する時期となっておりますけどね。まあ、北海道の農家ならではの事情だという風なのを、あらかじめご了承いただければありがたいなという風に思っております。で、なんせね、本当に時間がない上にですね、ここ最近はなんて言うんですかね、金役みたいなものをたくさん受け取るようになってきておりましてですね。まあ、それで夜中もいろいろと会議体やら何やらに出席して、で、そして昼間は昼間で農業をずっとやってるという風な状況となっておりましてね。まあ、なかなかにね、ポッドキャスト収録っていう風なのが大変なシーズンに差し掛かってきている昨今でございますね。で、そんなような状況下なので、サクサク収録をしていかなければならないので、まあ、ちょっと今回も前回の内容とかを振り返りつつ、届いた反応やら何やらをご紹介していこうと思います。で、まず Google フォームの方で、お便りいただいておりました。ラジオネーム暮らしのドラえもんさんよりコメントをいただいております。ありがとうございます。映画、小説、アニメにおける農業の考察が現役のプロの農業の専門家の視点からなされていて、感心させられ大変面白いです。頑張ってくださいという風な感じの普通オタをいただきました。本当にありがとうございます。基本的にこういった普通オタでね、駆動しておりますので、また何かありましたらこういった普通オタをいただけると嬉しいなという風に思っておりますね。で、その他多分こちらの方もですね、クロスポット経由で当番組をお聞きになられた方かなとは思いますけれどね、過去回聞いていただけるとわかると思うんですけども、農業描写探偵すっごくやってる時期がある一方、ポツポツポツって後半になるに従って減ってるってるなっていう風になってると思うんですよね。まあ、っていう風なのも、あれはたくさんやりたければ、まあ、やれればやりたいんですけども、そもそも農業描写がある作品の方が少なかったりしておりますのでね、大切な資源を確保しつつ、持続可能な配信をするためにですね、まあ、大体月に1本あるかないかのペースで、農業描写とかその辺の部分については見ていこうかなっていう風に最近は考えております。でね、一応予告だけ一応しておきますけれども、ここ最近やろうかなっていうふうに思っておりますのは、ネットフリックスで限定配信をされておりますザック・スナイダー監督の SF アクション映画レベルムーンについてすごく喋りたいことがあります。特にですね、今現在パート1がすでに公開されておりまして、でパート2が今月配信予定となってるんですよね。でパート2で完結となっておりまして、で私その2本見た後で配信をしようかなというふうに思ってるんですけどね。まあ粉飯もののね、農業描写という風なのが出てきますので、まあ、それについていろいろと語りたいことがありますので、まあ、よろしかったら皆さんもネットフリックスにご加入いただいて見ていただけるとありがたいかなと思っております。で、多分ネタバレ全開でね、見なくてもいいやって方向けに話をしますと思うので、まあ、そちらの方がそういう風なもんだという風なもんだけ、まあ、ご興味いただければありがたいかなと思っております。ちなみに副産物としてはですね、7人の侍についても一緒に喋ることになると思いますので、よろしかったらそっちの方も見といた方がいいんじゃねえかなっていう風なところで、ちょっと今回の内容の方入っていきたいなと思っております。で、今回はですね、私はここ最近読んだ本で、早川書房から出ております、ここ最近文庫本が発売されました、アメリカの作家さんジェニー・オデルという風な方が書かれた何もしないという本を読みました。で、これについていろいろと思うことがあったので、これについていろいろと話をしていこうかなと思っております。で、それを読んだ都合でですね、私は急に読み返したくなった漫画がありまして、まあ、それがですね、水沢悦子先生の書いておりますヤコとポコという、全7巻で完結している漫画があるんですよね。まあ、これ絵柄も可愛くて内容も面白くて非常に可愛い漫画なんですけれども、これについて合わせていろいろと話をしていこうかなというふうに思っております。ちなみに本当だったら私ジェニー・オデルさんの本についてはですね、まあ、前回ドラえもんの話をした際にいろいろと話をしていきたかったんですよね。先週聞いていただいた方だったらわかると思うんですけど、後半急に注意経済がどうのって話をしてたと思うんですけども、まあ、今回はそれの話をしていきます。というわけで、そういう風なのにご興味ある方、今回もよろしくお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。 この番組は北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々の生活をこなしながら触れたサブカルについてオルタナティブな批評を試みるオーディオエッセイ番組となっております。でサブカルの中にはですね、金にならねえ教養も含まれておりますのでね。そうですよ、皆さんが歴史とか言語とかを学びになったって基本的に金にならねえじゃねえですか。まあだからあれもサブカルって言っていいんじゃねえかなっていうふうに私は思ってるんですけど、ダメですかね。まあよくわかんないですけど、とりあえず私の中ではサブカルというふうなことにして、今回読んだ本を紹介していこうと思います。で、今回はですね、ジェニー・オデルさんというふうなアメリカの作家さんが書かれております本の、何もしないというふうな本を紹介していこうと思います。で、日本語の翻訳はですね、竹内かなえさんというふうにお呼び すればいいのかな、ね、の、翻訳になっております。で、もともと、まあ、ハードカバーの方が2021年に刊行されておりまして、昨年の12月に文庫本というふうなのが出ておりましてね。で、私はそれを読んで、なんかいろいろと思うことがありましたよっていうふうな話をしていこうと思います。で、この本なんでそもそも読もうと思ったのかっていうふうな感じなんですけども、まあ、私がまあ、去年ぐらいに見っけて、結構聞いているポッドキャスト番組、イメージキャストというふうな番組があります。で、これね、まあ、なんて言うんですかね、こういうデジタルとかそういうふうなことをやりつつ、で、その工作やら何やらをいろんなサービスやら、ものやらを作ったりすることでおなじみの、イメージクラブというふうな人々が、やって配信しているポッドキャスト番組なんですね。東さんと鉄道さんというふうなお二人で、配信されている番組となっておりまして、で、その番組で話されている、第172回、何もしない、卒業したことにしてたものというふうな、エピソードにおいてですね、まあ、このパーソナリティの東さんが激推ししてた本ということで、まあ、ちょっと気になってね、買ってみて読んでたりするわけなんです。で、ちなみにこのイメージキャストの方のおすすめをもうちょっとしておきますと、この番組面白いんですよ。で、全然私と畑違いのことをやられてるお二人組だったりするわけなんですけども、目の付けどころか、そう、目の付けどころすぎっていうのかな。そう。なんかなかなかこちらの考えでは出てこないようなことを考えるような人々だったりするんですよね。まあ、例えば、私はおお、そうだなっていうふうに思ったのが、炊飯器の話がちょっと興味深かったんですよね。で、これ確か、鉄道さんの方だったかな。で、鉄道さんっていう風に呼ばれる方がですね、まあ、コーヒーが大好きだったりするわけなんですよ。で、コーヒーを入れる際には、水と、あとは比重とかそういう風な重さの方で、まあ、比率を決めて入れたりするのに、お米はなんであんな水加減を目分量でやるんだろうっていう風な話からですね、お米の重さを測って、で、比重分の水を入れたら美味しく炊けるようになったっていうかね、安定して美味しいお米が炊けるようになったって話をされて、始まりましたね。こんなようなことをですね、割と日常的に絡みがあるような話題についても派生してやっていくっていう風な番組となっております。だから全く関係ないような人が聞いてもそれなりに聞けるような番組となっておりますんでね。まあ、よろしかったら聞いていただけるといいんじゃないでしょうかね。で、こちらの番組の方で話されてたこの何もしないという風なもんなんですけどね。まあ、こちらの番組のエピソードの方でも話はしてたんですけどね。私の言葉でざっくりとこの本について要約をさせていただこうと思いますけれども、こちらの本はですね、アテンションエコノミーに脳を言おう、スマホを捨てて街に出て現実に注意を払おうっていう風なことをひたすら言っていく本になってるんですよね。本としてはですね、要約するとこれだけなんです。本当に330何ページあるような本なんですけども、要約すると言ってることはこれだけなんですよね、本当に。で、それを全5章立てで話をしていくわけなんですけども、なんでこういう風にした方がいいかとか、あとはいかに我々が注意を払うことによって失っているものがあるかとかね。まあ、そんなようなことを言っていって、まあ、最終的にこのアテンションエコノミーに触れ続けてるのはやめた方がいいよねっていう風なのに、まあ、読者とかを持っていこうとする本だったりするんですよ。で、この本、すごく変な本っていうか、読みづらいんですよね。で、どうして読みづらいかっていうと、一つのエピソードについてのトークテーマみたいなものっていう風なのが最初に提示されます。まあ、例えば、アテンションエコノミーに触れることによって我々は何を失ってるのか、みたいな章とかだと、まあ、それについていろいろと話をしていくんですけども、その話をしている際に、私が経験したことなんですけど、とかね、私の祖父の経験談では、とかね、あと、こういうような大学のこういうような研究結果があっ ったねっていうね、あの海外の本を読まれたことがある方だったらわかると思うんですけども、あのちょいちょい著者のプライベートを挟んでくる感じあるじゃないですか。あれを1ページっていうか一つの章でずっとやってってるんですよね。まあだから一本筋を通した話には当然のことながらなってったりするんですけども、脱線をあちこちに挟むので、えっていう風に思いながら聞いてると、最終的にはそれに到達するんだけども、けれども要約するとそれだけなんだけども、それを伝えるためにすごくいろんな紆余曲折を挟むという風な本になっております。まあだからね、すごく読みづらい本でもあるんですけどね。でも、面白いんですよ。で、特にこの本はですね、一応ハウトゥー本ではないっていうふうに、まあ、本の中でも冒頭で書かれておりまして、で、自己啓発書を装ったアクティビストのための、まあ、啓発書というか、まあ、そういう運動を促すようなための本だっていう。まあ、だからなんか、何かしらの劇文に近いようなことを書いてたりするんですよね。だから同じって言っていい方、でいいかどうか、ちょっと自分の中でも、ちょっと納得がいってないんですけれども、カール・マルクスの資本論ありますよね。あれみたいな感じっていうと大行だなっていう風な感じなんですけども、まあでも、まあ書いてるパッションとしては、アテンションエコノミーっていう風なもので、いかに、まあ我々が大変な目に遭ってるかっていう風なのを話して、で、それに対抗するために何もしないをやっていきましょうねっていう風なことを、まあすごく書いてるような本だったりするんですよね。ちなみにアテンションエコノミー、アクテンションエコノミーって言ってるんですけど、皆さんわかりますかね？わからない方もいるので、さっくり話をしてしまいますけれども、まあ今現在、まあ私たちはですね、スマホとかインターネットとかすごく触れていて、情報過多になっているじゃないですか。で、供給される情報の量は圧倒的に多いし、無尽蔵に増え続けてるんですけども、我々が人生の中に震える、例えば興味関心ですとか、時間ですとかっていう風なのはですね、結局のところ有限なわけで、全然それが希少になっちゃってるよねっていう風な時代になってきております。で、そういう風な時代においてなお、まあ、逆に我々が関心を払うという風なものが、それだけ価値があることになってるっていう風なことになっております。で、その興味関心を奪い合うような市場という風なのをアテンションマーケットと言い、この経済モデルのことを一般的にアテンションエコノミーという風に言われております。まあ、だから Facebook とか Amazon とか、あとは Spotify もそうですし、まあ、なんか GAFAM の内側を全部言うのがめんどくさいな。Apple とか、まあそういう風なね、大手の IT 企業とかそういう風なことが基本的にやってるのは、このアテンションエコノミーによって、まあ財を成してるという風なものだったりしておりますね。で、基本的に X とかね、まあ私もすごくアディクションしてしまいますし、あと、女性の皆さんとかは、まあうちの妻もそうなんですけど、インスタグラムをずーっと見ちゃうとかね、あと TikTok ずーっと見ちゃうとかっていう風なのあると思うんですけども、ああいうのも基本的に我々、ただで利用してるという風に思い込んでますけれども、ただではなくて、アテンションを支払っているっていう風なことを言ってもいいかなと思っております。で、そうやって無料で私たちはそういう興味関心をスマホを通してそういう風なものに向けることによって広告を見たり、あと個人情報をね、データとして売り渡したり、でそういう風なことによって購買活動やら何やらを影響を受けて、でそれでまあ物によってはね、動画とかそういう風なコンテンツそのものにお金を払うようになってるよっていう風なものになってたりしておりますね。まあ最近だとタイパーなんていう風なことを言われておりますけども、まあそれもですね、このアテンションエコノミーの経済界において、時間をね節約して、まあタイパーがいいものみたいなことでね、触れられるようになってるために生まれた言葉かなというふうに思っております。でもね、私タイパとかそういうふうなものを初めて思うんですけども、アテンションエコノミーでアテンションを獲得するようにしてるものって大体しょうもなくないっすかっていうふうにね、思ってたりしております。うちの子供たちが見ている YouTube の動画とか見てても思うんですけどね。まあやっぱり子供たち、純粋にそういうふうな興味を関心を奪っていくんだなっていうふうなだけの YouTube にですね、まあ今現在のテレビで放送されているアニメとか映画とかそういうふうなものが負け続けてるっていうふうなところに大変歯がゆいなというふうに思いながら、まあ見てたりするわけなんですけどね。まあでもそういうふうに、まあ、興味関心やら何やらっていう風なのを奪われ続けていくような状況っていう風なのがね、続いておりまして、なんとなく皆さんもですね、これは良くないことなんじゃないかなっていう風に思われる方もいらっしゃるかなと思っております。で、本書はですね、それにひたすらノーを言っていくっていう風な本だったりするんですよね。なんですけども、具体的にどうしたらいいかっていう風なことは語らない本だったりするんですよね。まあ、だから、こういう風なアテンションエコノミーに、まあ、我々はずっとさらされ続けていて、で、そ として興味関心をそちらの方に奪われてた結果、何を失っているのかとか、そういうふうなことは教えてくれるんですけども、具体的にどうすればいいかっていうふうなところははっきりとは言わないんですよね。ただ、タイトルにもなっている通り、何もしないというふうなことが、こういうふうな、アテンションエコノミーに対する、対抗手段になり得そうだっていうふうな示唆だけに留まっておいて、本書の方は終わっていくっていうふうな本だったりしております。で、本当に自己啓発症を装ったアクティビストのための本となっておりますので、読んだ後、このアテンションエコノミーに対して何かしなければというふうな気分にはなるんですけどもね。けれども具体的にどうしていいかがわかんないよなっていうふうな本だったりしておりますのでね。なんかその辺のことを考えるっていうふうなのでも、意味合いでも、読んでみるとちょっと面白いかもなーっていうふうな本だったりしております。ただ、会の農家のおじさんとしてこの本を読んだ時にですね、いろいろとモニョモニョっとする部分がですね、後半の方にいっぱい入ってきてたりするんですよね。代表例というか、というか一番私が引っかかってる部分っていう風なのがですね、この本、基本的にはこういう風なアテンションエコノミーに対抗する手段として何もしないをしていきましょうっていう風なのを言っていきます。で、何もしないをするとどういう風なことになるかというと、例えば我々が普段身近で触れている、例えば地域のコミュニティでですとか、あとは地域社会、それと自分が住んでいる自然環境とか、そういう風なものに注意が向くようになっていくよっていう風な話にされているんですね。このジェニー・オデルさん自体はそういったものから離れることによって、例えばバードウォッチングを趣味にするようになるという。で、バードウォッチングを趣味にすると、今度は鳥たちが今まで一様に聞こえていた鳥の鳴き声っていう風なのが、意外といろんな種類の鳥が鳴いてる声なんだなとか、あと意外とこういう風にカラスなんだけど鳴き声で気分とかやろうとしてることが変わるんだなっていう風なことを聞き分けられるようになってくるという。だからこういう風にね、我々が普段スマホを通していろいろとアテンションを奪われ続けている昨今でございますけれども、それを取り返すことによっていろんなものに注意を向けることができるようになって、で、実際に我々にとって本当に必要なものっていう風なのは、インターネットに出てそこでアテンションを人からかさらうような、そういう風なライフスタイルをどうこうしていくわけではなく、本当にただ普通の人として、地域社会とかそういう風な中で生きていった方がいいんじゃないだろうかっていう風なことをね、本書の方では後半の方に向けて、畳み込みの方の部分で話をしていくんですね。で、その、やっていった結果、良くなっていくよねっていう風な例としてですね、日本国内の本が一冊紹介されます。それがですね、福岡正信さんの藁一本の革命という風な本だったりしておりますね。これ聞いてですね、苦笑いをしている農業者の方がいらっしゃったらですね、私とお友達になれそうだなとは思うんですけどね、全然いいじゃんっていう風に思われてるお前とはちょっと距離を置きたいなっていう風に思うんですけども、その本が出てきております。で、この福岡正信さんっていう人がどういう風な人なのかというと、この人はですね、自然農法を作ったことでとても有名な人となっております。で、この自然農法、どういう風な特徴を持ってるかというと、無肥料、無農薬。なんかこの辺まではよく聞きますよね。で、そして、この人のエクストリームのところは、無除草なんですよね。だから、雑草も何もかも生えっぱなしの状態で植物を育てていくっていう風なことをやっていくことによって、収益やら何やらも拡大することができるし、農薬とか化学肥料に頼らなくても食料生産はできるというふうなことを言ってた人だったりしております。で、この人世界的に有名なのは、この自然農法を使って砂漠の緑化に対する貢献やら何やらをしてたというふうなことで有名なんですけども、本当に効果があったのかどうかっていうふうなのはちょっと私さっくりとして調べても、この人の審判による影響しか出てこなくて、ちょっと本当だったのかなっていうのが全然分かんなかったりしておりますね。ちなみに砂漠の緑化に対してやってたことっていうふうなのがですね、植物の種をいっぱい入れた泥団子を作って、それをボンっていろんなところに投げて置いておくっていう、で、そのうちの1個でも生き延びればいいよねっていう風なことをやってたりしてたんですけどね、果たしてあれでうまくいったのかどうかっていうのがちょっと全然分かんなかったりしておりますね。ちなみにこの自然農法はですね、今現在テック系の人にも興味を向けられておりまして、で、名前を変えて、で、多分自然農法が明らかに影響を与えてるんですけども、そちらの影響を一言も話さないことでおなじみのソニーの人が開発した共生農法っていう風な農法があります。で、こっちの方は同じように植物の種を大量に作って、で、それで一つの畑の中に複数種類の農作物を植え付けて、で、それでそれぞれが影響し合うような形で栽培をしていくっていう風なことをやっていくんですね。一応森みたいなものを再現するという風なことをやってたりするんですけどね。多分明らかにこの福岡正信の自然農法の影響はあったろうなっていう風な感じがするんですよね。で、 こっちの方の話をし始めるとちょっと長くなるので割愛をしますけれども、まあ、この何もしないの、まあ、理想形として、まあ、自然とかそういう風なものに興味を向けていくことっていう風なのが、いかに素晴らしいことかっていう風なので、この人の名前を出されるとですね、農家としてはちょっとあれだなっていう風な感じがしてたりするんですよ。っていうのも、この人のやってる農法っていう風なのはですね、誰でもできるわけでは当然のことながらなかったりするんですよね。まあ、一応どこでもできるよとか誰でもできるよっていう風に、この人自体は言ってたりするんですけども、けれどもそれができるようになるまで何十年と無収入の状態で暮らせっていうのかいっていう風な気分にもなる、まあそんなような本だったりはするわけなんですよ。で、具体的にこの人はこういうようなむちゃくちゃなやり方をやってたりするんですけども、その代わりに我々と違って何をやってるかというと、植物に注意を払うという風なことをやってたりしております。まあ、だから、植物の動きを見て、こいつはこういう風に育ちたいんだな。じゃあ、こことここの方を伸ばしてやるように仕向けてやればいいよねっていう風な、そういう風な細かい剪定とか細かい除草とか、そういうようなものを常に注意を払い続けて、でそれで収穫やら何やらっていう風なのを植物の、自然のサイクルに合わせて栽培するという風なことをやってたりするわけなんです。まあ、だからこの農業をしていく最中で、その自分が育てている作物に対して究極的にケアを与え続けていくっていう風なことをやっていくっていう風なのがこの人のやり方だったりするんですね。で、このジェニー・オーデルさん、まあ、何もしないっていう風なことをやって、今現在いろんな注意関心とかっていう風なのをですね、このガファムみたいな、巨大テック企業に奪われ続けるぐらいだったら、まあ、地元とか、住んでる社会とか地球環境とか、そういう風に向けましょうよっていう風なことをさっくりとは言ってるんですけども、その究極系としてこの人を出されちゃうとですね、その苦労を知らんだろあんたっていう風な気分にもどうしてもなってきちゃうんですよね。まあ、なんせこのジェニー・オーデルさん、もともとアーティストの方なんですよね。で、それでどっかの大学で客員工場やら何やらをしながらこの本を書いたっていう風な感じなんですけども、この本の中に出てくるジェニー・オデルさんの、経験とか振る舞いとかっていう風なのを見てたりすると、こういうような例えばこのジェニー・オデルさんが例えばこの何もしないという風な行動に気づいた、ローズガーデンという、でこれはアメリカはサンフランシスコにあるこの市民が管理しているバラの庭園があるそうなんですけども、この庭園で得たことについてまあ注意を巡らして、でこの取り組みがいかに素晴らしいかっていう風なことを書かれるんですけども、この人は別にここのローズガーデンでどうこうするという風な話っていう風なのは一切しないんですよね。まあ、だからそういうような誰かがやった出来仕事に対してただ乗りをしているような状態で、そういうようにケアを向けるってこといいですよねっていう風な話をしてるっていう風なのがですね、一階の地方の農家のおじさんとしてはすごくモニョモニョっとするわけだったりするわけなんですよ。まあ、なんせね、こういう風にガファムとかそういう風なものにね、注意関心を取られて、それを経済的価値に勝手に換算されるっていう風なの、腹立つっていう風なのはわかるんですけども、けれどもそちらの方を管理やら何やらケアをしている人っていう風なのは当然いて、でそこの方にこの人がいるわけでもないのに、こういう風なことを良きものとして話してるっていう風なところがですね、なんかなっていう風にすごく思ってしまう部分だったりするんですよ。これ話をしてて気持ち分かってくれる人がどれくらいいるのかちょっと自信はないんですよね。で、私こういうようなことをですね、同じくいろんなテック系とか技術系の雑誌とかメディアとかについても毎回思うことだったりするんですよね。よくIT 系の技術者さんとかがですね、まあ、農業をやりたいとかっていう風なことをふわっとおっしゃられたりですとか、あと私がよく好きで読んでるワイヤードという風な雑誌があります。まあ、ウェブ版の記事とかね、あとワイヤードのポッドキャストも聞いてたりするわけなんですけども、それで話されているエシカルとか、まあ、サステナブルな自然環境とかっていう風な、まあ、そういう風な農業とかフードとかそういう風なものに関する提言とかそういう風なものっていう風なのがですね、どうせあんたら手を汚さないでそういう風な上っ面の話をしてんだろっていう風な気分になっちゃうような本だったりするんですよね。で、言ってることもわかる。で、そしてあと注意関心をこういう風なものに取られ続けていて、まあ、確かにダメだなっていう風に思うことはあるんですけども、でもその辺のことをやってないあんたらがそれを言うんかいっていう風なところがですね、まあ毎回なんかなっていう風に思う部分だったりはするんですよね。で、その辺の部分がですね、すごく腹は立つんですけども、けれど読書体験としてはこういう風なまあ、注意関心を向け続けたりするのは良くないことだなっていう風なのをね、まあ、すごく思うようになった本ではありますので、まあ、皆さんもよかったらね、買ってご一読いただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。ちなみにこの本はですね、本当にさっき話した通り、要約したものを読んでも全く意味がない本だったりしております。まあ、だから、 すごく読みづらいあの本を読んで、そしてあの、わかりやすいメッセージの方を受け取るとですね、まあ、違った感覚にならないよっていう風な本だったりするかなというふうに思っております。まあ、ちなみに、ポッドキャストで紹介するのはね、ありな本だなというふうに思っております。読んでた読書体験的にはですね、ポッドキャストと似たような感じなんですよ。だから、特定のテーマが一つあって、それについてずっと喋り続けてるっていう風な感じのやつ。だから、工藤文子さんが働き者ラジオの方で言ってた、ポッドキャストのいいところは、まあ、本になる一歩手前の、ことが話されてるっていう風なものを話されてましたけれども、それと同じような感じですね。多分本になる一歩手前の内容っていう風なのを本にしてんだなっていう風な本だったりするんですよ。まあ、だから、ポッドキャストを好きな皆さんとか、聞いてみると、意外と面白いんじゃないかなっていう風に思っておりますね。まあ、だから、聞いてみるとって言ってけ、これあれなんだろう、Amazon Audible とかであったりするのかな。で、多分、Amazon Audible であったら意外と読みやすいんじゃないかっていうか、聞きやすいんじゃないかっていう風な、本になってるかもなーっていう風に私は思ってたりしておりますね。で、とりあえずこのジェニー・オデルさんの本については一旦置いといて、この本を読んでですね、私はこの世界というかこういう風な理想化した社会みたいなもの、そういえば別のもんで読んだものがあるなーっていう風なのを思い出して、ここ最近ちょっと急遽買い集めて読んでおりました。水沢悦子さんのヤコとポコという風な漫画があります。で、あとちょっとおまけでですね、もしもしテルミですという風な漫画も買ったんですけどね。まあ、とりあえずヤコとポコを中心に話をしていこうと思います。で、この水沢悦子さんという風な、漫画家さんはですね、インターネット老人会をされてた方だったら、なんとなくこの人の絵柄は見たことがあるんじゃないかなっていうような方だったりしております。とても絵柄がよく似たですね、うさくんという風な漫画家さんが、おられました。まあ、今現在も活躍中だったりしておりますけどね。コミック LO という風な、ロリータエロ雑誌という風なのがございましてね、イエスロリータノータッチを標榜している雑誌でございますけれども、まあ、その雑誌の方で長らくまこちゃん絵日記という風な漫画を書かれていたりですとか、あと、例えば、双葉チャンネルっていう風な、お絵描き掲示板っていう風なのがありましてね。まあ、これで長らく書かれておりました、漫画家さんだったりしております。で、ちなみにこの、うさくんと水沢悦子さんは、絵柄がとっても似ているだけであって、同一人物とは限らないという風に言われてるんですけどね。まあ、私も絵柄がとても似ているから、ご兄弟なのかなとかね、そんな風なことを思ったりはしてるんですけどね。まあ、だから、でもとりあえず、とても関係がありそうだけど、ないという風なことになっているね、方となっております。で、この水沢悦子さん、他にどんな漫画を描かれているかというと、一番有名なのは、久住正幸さんでよかったかな。孤独のグルメの原作者でおなじみ。で、孤独のグルメの、ドラマ版で後半の方でさ、お酒をそのお店で飲んだりするおじさんいるじゃないですか。あの人と組んで描いておりました、花とズボラ飯という風な漫画がありました。で、これは、全3巻で、なんか一時期ドラマ化もされてたかなっていう風な漫画だったりするんですよね。で、この漫画、とっても画期的だったのはですね、この、水沢悦子さん、うさくんとね、とても関係が深い漫画家さんだったっていう風なこともありまして、この、グルメ漫画の中にアヘ顔というか、要は、エロ漫画における官能表現を持ち込んだことで、とても発明的なグルメ漫画を描かれてたことで、おなじみの方だったりしております。ちなみにこの、花とズボラ飯以降ですね、エロ漫画みたいな反応をする、官能表現をするグルメ漫画がちょっと増えたなっていう風な印象はあるんですけども、それだけエポックメイキングなグルメ漫画だったりしておりますね。だからドラマにした時にですね、アヘ顔をね、ドラマの方でできなかったっていう風なので、ドラマの方はちょっとあれだったなっていう風な感じがするんですけども、けれども、すごくその辺の部分がすごいような漫画家さんだったりしております。この水沢悦子さんの描いてる漫画はですね、なんていうかな、大体どのお話においても少し不思議が絡んでいる。で、あと時々ちょっとエッチだったりするんだけれども、ファンタジックな絵柄の漫画が多かったりしておりますね。で、特に今回ご紹介するヤコとポコに関しては、とても少し不思議な感じのする、どこか、懐かしさを感じるような未来世界が舞台になっている漫画だったりしております。で、この、ヤコとポコに関してはですね、全くエロいシーンがないような漫画となっております。どのぐらい安心かっていうとですね、私娘と一緒に読んでも全然平気なぐらいには、すごく可愛らしい漫画だったりするんですよね。で、一応もしもしテルミデスの方はですね、ちょっとエッチなシーンがあるので、あんまり子供には見せたくねえなっていうような感じではあるんですけども、けれどもね、 どっちもすごく読んでいて懐かしい気分になるようなそんなような本だったりしております。で、私は今回この何もしないを読んで急にこれを思い出した理由っていうのは何かというと、私にとっての何もしないを突き詰めていった結果、一番いいような社会っていう風なのがこのヤコとポコの社会なんじゃないかなっていう風に思ってたりするんですよね。まあ、つまり何もしないの方では、福岡正信のように何でもかんでもケアを払い続けるという地獄のような苦行をね、課すようにちょっとふわっとした印象論で語られてた部分っていう風なのを、そのケアを配ってくれる対象に人型のロボットを使ってるっていう風なところが、まあ、すごくいいところかなという風に思っております。で、このざっくりとこのヤコとポコのあらすじの方からちょっと話をしていこういきましょうか。で、このヤコとポコという風な漫画はですね、舞台になっているのはおそらくちょっと遠い未来の日本のような国が舞台となっております。で、この世界ではロボットがたくさん働いております。で、そのロボットっていう風なのもみんなちょっと動物をひた形にしたような可愛らしい着ぐるみのような姿をしてるんですね。だからイメージ的に近いのはドラえもんとかがいっぱいいるような世界だっていう風に思ってもらえるといいかなと思います。ただドラえもんみたいに4次元ポケットとか未来デパートの不思議なグッズとかはないにせよ、そういうようなロボットがいっぱい働いてる世界だったりするんですよね。で、そしてこの世界においてはこのロボットたちと協力をして暮らしながら人々は生きてたりするわけなんです。で、いろいろと科学技術的なものもすごく発展しておりましてね、例えばジェット便みたいなやつで、まあ、ものすごく速くて1日1時間で宅急便が送れるよみたいなサービスとかが発展してたり、あと巨大な、鯉のぼりがですね、地球を3日間かけて3周できるぐらいの、まあ、飛行機のような形になってそれを空に飛ばしてるよとか、あと台風を散らすマシーンができてるよというふうなところで、まあ明らかに我々と世界と比べると科学技術が進んでるような世界だったりするんですけども、この世界では大昔に通信革命というふうな、まあ、事件というかものがありまして、でその事件を受けた結果コンピューターとインターネットがほとんど使えなくなってしまっている世界となってるんですよね。だからロボットってどうやって作ってるのかなっていうふうにすごく不安だったりはするわけなんですけども、けれどもこの世界においてはまあ誰も携帯電話を持っていないし、まあ、会社にパソコンみたいなものはあるけれども、インターネットがない。で、そしてなおかつ Google みたいなものがないんですよね。一応検索堂という風なサービスがあって、何か調べてくれるというリファレンスサービスみたいなことはやってたりするんですけども、そちらのリファレンスサービスもですね、漫画の後半の方では、業務を縮小しますと言ってね。で、そして検索をするっていう風なもののサービスとしては、何かを聞かれたら諦めるように説得するようになっていくっていう風な感じで。まあ、だから意図して社会としてそういう風なまあ、注意関心を奪うような何かから人々を遠ざけようとするという風な作品だったりするわけなんですよ。でね、こっちの方では、まあ、注意経済とかそういう風なものっていう風なのを意図してるわけではなくてですね、まあ、どっちかっていうと SNS 疲れ、人と人が付き合い続けてしまうことによって起こる圧力とか、そういう風なものに対して嫌だよねっていう風な感じてるものっていう風なのを、排除した結果生まれた理想的な社会なんだろうなっていう風な感じの、まあ、そんなような作品になってたりしております。で、この作品の中において主人公になるのはヤコと呼ばれている、まあ、女性の漫画家さんだったりしております。で、彼女は、月刊ラスカルというですね、まあ、少女漫画雑誌に少女漫画を書いてるんですけども、一緒に暮らしているアンドロイドがポコという名前の猫型のね、ロボットがいるんですけども、まあこのロボットはですね、一応そうロボットのまあモードっていう風なのがいくつかありまして、その適当モードという風に呼ばれている。だから完璧に仕事をこなせるようなモードも選択できたのにそれを選ばないで適当に仕事をするモードの、猫型ロボットと一緒に暮らしながら漫画の書くのを手伝ってもらっていろいろやっていくっていう風なことをやってるんですね。で、当然のことながらこの世界パソコンがありませんので、紙とペンとあとトーンを使って漫画を書いてるっていう風な、まあ、すごくアナログなね世界になってたりするわけなんです。なんですけども、この世界すごく住みやすそうだなとかね、あとこの世界にちょっと入ってみたいなっていう風な気分になるような、まあ、懐かしくて良さそうな気分になるような世界だったりするんですね。なんせね、 何かを作ったり困ったことがあったとしてもですね、無限のケアを提供してくれる存在として人型のロボットがいるっていう風なのがですね、まあこれがすごくいいことだなっていう風な気がしてたりはするわけなんですよ。で、この世界においてはこうやってね、ヤコとポッコがまあ漫画を描きながらいろんな生活をしていくっていう風なのを、まあ一話一話の短編で描いていくっていう風なことをやってたりするわけなんですけども、そこの世界の中で描かれていることで、とりあえず我々の世界との差分でね、注意関心を奪われなくなった代わりに、若干不便そうな生活にもなってたりするんですよね。例えば Google マップみたいなものがないので、その代わりに置いてあるのがマップさんと呼ばれているロボットなんですけども、何か道案内を聞くとその地図を出してくれるという風な専用のロボットが道をその辺うろうろしてたりするんですよね。だからそういう風なのを使ってね、生活やら何やらをしてるという風な世界になってたりするんです。で、この世界がこんな風になってしまってた原因っていう風なのが、大量の自殺事件という風なのが、その過去の方に描かれてたりするわけなんですね。で、こっちの方は、ちょっと話題に出した、もしもしテルミですっていう風なのの外伝で描かれてる話だったりするんですよね。ちなみにこの、もしもしテルミですっていう風な世界の話はですね、おそらくヤコとポコの世界のちょっと前なんだろうなっていう風な感じの世界が舞台となっております。で、こっちの方は、明らかに SNS と、あと、その辺に関するやらみみたいなものを含まれて書かれてる本だったりするんですね。で、こっちの方の漫画はどんな話なのかというと、主人公はですね、凛太郎と呼ばれている、まあ、中学生の男の子だったりしております。で、彼は、なんていうのかな、この世界においては未来フォンと呼ばれている、まあ我々の世界においてのスマートフォンのようなものがすごく流行っておりまして、でインターネットに触れたり、中学生の頃からそういう風なものに触れ続けてるっていう風なのが一般的な世界なんですけども、そこに時代を逆行して、もしもし堂と呼ばれているインターネットに全くつながらない通話機能だけの電話を販売しているショップっていう風なのがあるんですよね。で、この中学生の凛太郎はですね、ここのもしもし堂に勤めている、お姉さんであることのテルミさんがすごく好きになりまして、で、このテルミさんと関わるためにもしもし堂の電話を持つことになったことをきっかけに、まあ、SNS から距離を取りながら、中学生としてどのように生活していくかっていうふうなことが、4ページぐらいの漫画で、ずっと繰り返されていくっていうふうな漫画だったりするんですよね。まあだから作中の中にはですね、例えば凛太郎の元彼女、3日間だけ付き合ったことのある、女の子がいるんですけども、彼女はすごく SNS 上でのインフルエンサーだったりするわけなんですね。で、それが、巻き起こす騒動に、凛太郎の過去に送ってしまったね、風呂上がりの素っ裸の写真とかを添付されて拡散されたりとか、あとまあ恋文的なポエムを送っちゃったりしてたわけなんですけども、まあ、それを拡散されて大変な目にあったりっていう風なのを、もしもし堂の電話を持ってるから関係ないよねっていう風なところで、まあ避けていったりですとか、あとは中学生の男の子なんでね、インターネットでエロが見たいっていう風なのになった際にどうすればいいか、インターネットなしでエロを見るにはどうすればいいかっていう風なのが、まあ話の中では描かれてたりするわけなんですね。で、前半とかいろんな話においてみれば、このまあ SNS とかそういう風なものに関わっていくのって、まあそれだけ嫌なことがあるよねっていう風なのを考えさせるような作りにはなってるんですけどね。まあでもね、話の中でちょっとあっちゃこっちゃ行きながら、このもしもし堂と、未来フォンでっていう風なところで話が、まあいろいろと作られていくような漫画だったりしております。で、この漫画においての外伝において、で、この外伝っていう風なのはですね、コミック化されておりませんで、水沢悦子先生のブログで全編読めるようになっておりますんで、まあよかったらこちらの方もね、後でリンクを貼っておきますので、見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、こちらの方の世界では未来フォンにおいて傷つけられた人、まあ、特にインターネット上で誹謗中傷やら何やらにさらされて家族を失ってしまった人っていう風なのがテロ行為を起こすという風なことをやっております。で、その結果起こったことによって、おそらくヤコとポコにおいての通信革命のようなものが引き起こされてったんじゃないだろうかっていう風なのがね、描かれてたりするわけなんですね。で、水川悦子先生の漫画とかに、まあ結構こういう風に共通してるもんだったりするわけなんですけどね。まあやっぱりこういう風に生産性がとかね、タイパですとか、あとは注意関心がいろんな他のものと繋がってしまうところに、持ってかれてることに対する拒否感みたいなものっていう風なのが漫画全編に現れているのかなという風に思っております。 で、それの、まあ、全部反した先に何があるかっていう風なところが、このヤコとポコっていう風な漫画になってるかなっていう風なところで、まあ、これをセットで読むとですね、まあ、なかなかに面白いことはあらーなーっていう風に思いながら読んでたんですよね。ただ、こういうような理想的な社会においてもですね、地獄という風なのは広がってるよねっていう風なもんだったりするんですよね。当然のことながらね、ヤコの方は漫画家さんだったりしております。で、この世界においても漫画家さんはやっぱり熾烈なね、連載の競争とか人気の競争っていう風なのをやってたりするわけなんですよ。で、その熾烈な競争の結果、負けることもあるし、連載をやめてしまうこともあるし、で、あと、自分より後に花始めた嫌な漫画家さんが自分より人気が出たり、アニメ化をしたり、あと結婚したりとかっていう風なことがあって、その度にダメージを受けることがあるんですよね。で、そういう風に、まあ理想的な社会になったとしてもね、地獄は相変わらず地獄なんだなっていう風な感じはあるんですけどね。まあけれども、このヤコとポコみたいな社会っていう風なのが、私はいいなっていう風に思うんですよね。まあだから今現在我々の世界において AI いるじゃないですか。あれがね、人と人との間をつなぐ、ジョイントになってくれるのが一番いいことなんじゃねえかなっていう風に、私はここ最近思ってたりするんですよね。まあ特にね、田舎とかでいろいろとやってきてて思うんですけども、やっぱり近くに住んでるからやむなく付き合ってるけども、この人と距離を置きたいなっていう風な人って当然のことながらいるんですよ。で、それを間に AI が入ってくれたらすごくいいのになっていうね。で、そういう風にやれたら、例えば我々も認知資源をそちらの方に向けるっていう風なことをやってもやぶさかじゃないかなっていう風に思うんですね。あとちょっとこれね、次週とかその次の週とかの別の回で話をしたいなっていう風に思ってるんですけども、家庭においてね、やっぱり子供の面倒をまあ、インターネットに見させるっていう風なことはね、往々にしてあるんですよ。まあ、YouTube どんだけ使ってるかっていうね。まあ、そんなような状況だったりしておりますからね。だから、そんなような状況下においてもなお、まあ、注意関心とかっていう風なのが取られ続けてくるのはすごく良くないんですけどね。まあ、いつかこの辺のアテンションエコノミーが壊れるような AI というか、我々のすぐ近くでどうにかしてくれるような、ケアしてくれるようなロボットとかができたらいいなっていう風にね、ふわっとした希望を話したところで、今回のお話は締めさせていただきたいなと思っております。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。では、次回もお楽しみに。